会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
北里志です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。広島県警自転車小型モビリティ対策室を4月に設置。
おー、
はい、
広島県警
ね。そうですね。自転車や電動キックボードなどの取り締まりやルールの啓発を専門に行う対策室、うん、自転車に特化した係はこれまでになく、別々の課が担当していた安全教育と取り締まりを一緒に行うことができるということなんですね。
なるほどね。広島ですね。
そうですね。
広島ってね、これ広島市に限るなんですけど、
はい、
私の印象ではね、広島ってあんまりね、これまで自転車に取り組んできてないんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
広島って県全体としてはね、
はい、
しまなみ海道の入り口であり出口であったりして、ね、尾道なんかはそれなりにっていう部分もあるんですけど、はい、
なんかイメージあります
ね。うん、市としてはね、自転車が走る場所がかなり曖昧だったりとか、自転車が走っちゃいけない通りがやたら多かったりとか、
あ、そうですか。
結構ね、結構そうだったんです。だからそのあたりをね、ちょっと変えようと思ってるのかなっていう気がして、ちょっといいのかなっていう気がするんですけどね。
やっぱり県警によりますとですね、
はいはい、
2023年の自転車が絡む事故が、前年度2022年と比べて95件多い、996件、
うん、
多いですね。
なるほど。
で、その自転車が絡む事故のうち6割以上で自転車側に交差点での安全不確認などの違反が見つかったということなんですね。
そうですか。
で、なんかかつては、はい、うん、昔は、
はい、
自転車が何してたって車が悪者にされちゃうからみたいな物言いってあったじゃないですか。
そういうのは、ね、ありました、ありました。
でも今車にほとんど、うん、そのドライブレコーダーがつくようになったりとかして、
はい、
はっきり事故の様子が見えるようになってきたら、うん、そういった文言って聞かれなくなりましたね、一気に。
やっぱりね、
うん、そうしたらよくよく見たら自転車がめちゃめちゃ悪いじゃん、うん、これみたいな。
悪い自転車いるもん、いるもんっていうのが多いもん。
しょうがないんですけどね、うん、でやっぱりそういった傾向が分かってきたということで、しかもね、小型モビリティ、その電動キックボードとかもう生まれてきて、そこら辺一つにまとめないと、なんか電動キックボードのことは子ども部署がやってとかってなっちゃったら、もうわけわかんないですもんね。いや、いや、これが日本全国スタンダードになっててほしいですね、警察の中で。
ですね。
ね、
まずは広島頑張ってくれ。
そうですね、頑張っていただきたいですね。続いてはこちらのニュースです。全国の自転車保険加入率過去最高の 65.6%。
おお、過去最高になりました
ですね。au 損害保険は全国の自転車利用者の20歳から69歳の男女1万5381名を対象に加入状況に関する調査を実施。加入している、おそらく加入していると答えた人を合わせると 65.6%。
もう 65.6 はすごいんですけど、おそらく加入しているっていう
ここ
何なんだこれは、
はい、だからまあなんか車の保険入ってるのに確か一緒についてたよ。
多分それですよ、特約でってやつね。
そういうので、はいはいはい、おそらく僕加入してるはずなんだけどみたいな。あと、そうか、家族が入ってるとか、ね、そういったことも含めてですね。
なるほど、なるほど。
で、一応これが合わせると 65.6% で、うん、調査開始以来6年連続で上昇ということになりました、う
ん、いいですね、
はい、都道府県別では、うん、熊本県が加入率 77.1% でトップ。
へえ、なんでだろう、
熊本なんですね。
ふーん、
はい、2023年度に新たに加入を義務化した広島県、うん、まさに先ほどのニュースと同じ、はい、広島県ですね。広島県は 59.5% で昨年から4.9 ポイント上昇。
なるほど、やっぱ義務化すると上がるんですね。
そうですね、ちゃんと
上がってるんですよね、うん、はい。
2024年3月現在47都道府県中33都道府県で加入が義務化されているんですけれども、はい、でもそう考えると、うん、低いとも言えますよね、まだ。
まあね、
半分やっと超えたっていうことですもんね、うん、
まあ、東京なんかでもね、ついこの間義務化されたわけですけれど、はい、まあ、そこまでね、広まってるかどうか周知されてるかどうかっていうのはちょっと疑問な部分はあって、まあ入った方がいいですよ、自転車保険は安いし。
絶対そうですよね、
うん、そう思います。それからね、これ聞いてらっしゃる方で、
はい、
パパママいらっしゃるじゃないですか、
ええ、
でたくさんいると思うんですけど、子供さんがね事故を起こした時って、はい、必ず親に来ますからね、
損
害賠償、これは怖いですよ、
はい、
絶対入った方がいいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。以上、週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、先週に引き続きサイクルライフナビゲーターの絹代さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
さあ、ゲストコーナーです。先週に引き続きサイクルライフナビゲーターの絹代さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、先週もすごかったですもんね、
自転車業界のキーパーソンの人ですね、
はい、いやいや、
先週は、うん、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会というものすごい長い名前の警察庁の検討会の話
こういうタイトルって誰がつけるんだと思うんですけど、
ね、本当ですよね、
なんかだんだん面白くなってきちゃって何度も言いたくなってるって先週から、ね、でもすごいちゃんとした警察庁の有識者検討会でいろいろ青切符を中心としたというか、青切符は導入されにあたっていろんなお話をしたということをね、先週しっかり伺ったんですけど、最近その他にはどんなことが関心向いているかっていうのをまずお聞きしたいんですけども、
ですね、最近ちょっと気になって調べてるのが、ふらつかない自転車、結構このふらつかないっていうのが今車を中心に乗っている方々とかが自転車にシフトしてくるところですごく重要だなと思ってて、
高齢者か、
そうそうそう、シニアの方プラスやっぱり自転車って怖いわって方多いじゃないですか、でふらついちゃうから怖いで、
はいはい、
車から自転車にシフトするんだったら荷物も積めなければいけないし、怖くなく走れなきゃいけないってところで、ふらつかず安定して乗れる自転車ってすごく重要だと思うんですよ、でうち母親に超軽量な自転車をプレゼントしてたんですけど、最近それが怖くて乗れないと、
サイクリストは軽いの好き
です、そうそう、軽いの好きで、ね、めっちゃ軽いの買った
そうですね、軽きゃ軽いほどいいってなるけど、うん、違いますよね、
ママチャリなんですけど、ベルトドライブですごく軽いいいやつを買ったら、
じゃあいいやつじゃないですか、
うん、風に煽られる、前かごに荷物を入れた時にふらついても怖くて乗れないと、
そうなっちゃうんだ、
そうだったんだと思って、
じゃあ三輪車かな、
で三輪車って止める場所にすごく困るんですよ、
すごくそうだと思う、
あれ三輪乗って、多分自転車あんまり詳しくない人からするとあんまイメージわからないかもしれないですけど、結構自転車の三輪で前二輪のやつはありますよね、
あります、
前二輪と後ろ二輪がありますね、
うん、両方ありますけどね、う
ん、でもね、機能的なのはね、前二輪なんですよね、で前二輪が傾くタイプだと
タイヤがね傾くと、
そうそうそう、でそうするとね、回転半径短く狭く曲がれるんですけど、はい、後ろ二輪ってのはねなかなかそれは難しくてね、ビヨーンと曲がんないといけないっていう感じになっちゃ う,
そうなんですよ、コーナーが大変だったり、やっぱあと見た目、
そう、
まあ、やっぱりちょっと切ないっていうのがあって、でふらつかないっていうと子供の背でフラッカーズって っていうちょっと有名なのがあるんですけれども、でそういうのはあってもシニア向けのふらつかないのってないんですよ。で聞いてみたらやっぱり前輪駆動で前から引っ張ってくれることでふらつかなくなるっていう電動アシストがあると。もうそのシニアには電動アシスト重くなるけれども電動の方がいいのか取り回ししやすい一般自転車の方がいいのかとか、で今そのふらつかずかつ荷物が運べてシニアの方とか車から乗り換えるいうの、例えば今まで全部車で行ってたけど時々自転車で出かけてみようかなってお母さん方とかが乗り換えてくれるような、見た目もそこそこいいようなものがないのかなって思うとあんまないんですよ。
ないかもね。
そっか、ないですね。
かっこよくなるとみんなミニベロになって荷物が全然運べなくなってしまうとか。
そうですね。
それだと実用にやっぱり耐えないんですよね。
荷物は乗っけたいですわな。高齢者になればなるほどその身の回りのものも多くなるし、
はい、
でやっぱりそのなんかそのお年を召してからね、惨めな気持ちになりたくないじゃないですか。
なりたくないです。
だからそれなりにね、おしゃれでゴージャスなものであってほしいわけ。
そうです。
で体力のことを考えると電動アシストの方がいいにはいいんですよ。軽くなりすぎないし、でそうするとね、じゃあ何があるのかなってあんまなかったりしてね。で三輪でふらつかないようにっていうことになると今度はあのね、回転半径を別にしてあのラックに入れなかったり、
そうなんです、中輪の、その問題ですよ、ね、そう
前に輪とか入らない、
そうそう入らない、
絶対入らないですね、
うん、後ろにしたってね、幅が大きすぎちゃって、
無理ですよね、
オートバイ置き場に置かなければいけなく
な
って、
ね、そうなりますよ、ね、
またどんどん不便になってしまうと。あ、であのドラマで吉田剛太郎さんが後ろに輪のに乗ってて、ちょっとかっこよかったんですよ、ロングコートで乗ってて、あ、でありだなと思ったんですけど、まあ、たとえ見た目がカバーされても、駐輪場問題がなかなかシビアだなと思って、かもう少しなんて言うんでしょう、そのニーズに合った自転車がもう少しこう増えてきてくれないと、今は世界で日本だけ自転車が売れてないって言われてる中、やっぱり自転車のその購買っていうか増えていかないんじゃないかなと思って、
まあ確かにそうですよね。免許返納の話は強く謳われているのに、
そうなん
です、そこをケアする、逆に言えば自転車を売りたい業界の皆さんからしたら、そこはチャンスかもしれない、なのかもしれないじゃないですか。かあの返納してね、買ってくれる人いるかもしれない。その時に、
例えばなんか革のヘルメットと合わせて乗ったらとってもかっこいい自転車とか、
例えばね、あのカスクみたいな、
そうそうそう、ね、そういうコーディネートで提案してみたら、惨めじゃなく、あのちゃんとヘルメットかぶって、はい、コーディネートしてそれに乗ってくれるかもしれないし、今そういういろんなニーズを業界みんなでこう引っ張り出してきて、はい、そこに合うものプラス背伸びして買うみたいな、次のライフスタイルの提案だよって思えるような、ちょっと ねちょっといいものが出てこないとダメかなと思ってます、
はい、それはね、そう思うんだ。やっぱりさ、はい、もう本当にあの、なんつうのかな、もう老人になって、でなんかいろんなものが縮小されて、で貧乏臭くなってみたいなのって避けたいじゃないですか。
避けたいですよ。だからやっぱりこういい、地球にいいチョイスで、体にもいいチョイスをしたんだよ、みたいな手になってくれたらベターなんですけど、まあ、それが今探してもなかなかないのかなというところで、そこをちょっとね、業界頑張ってほしいなと思
いますね。そう、一時期ね、あの免許返納で自転車に変えよう、あの乗り換えようキャンペーンってあったんですよ。
ありました
、自転車業界で、もうすぐダメになっちゃってね。
あ、そうだったんですか。
やっぱりね、あの免許返納するようなお年寄りってことになると、もうそこからね、二輪の自転車乗っても、もうふらついてダメなんですよね。
そうなんですよね。
帰って危ないみたいなことがあって、
まあ、怖いですよね。
で特に地方だとね、その日常の足だし、雨の日だって乗りたいしってことになると、やっぱ自転車だなって感じになっちゃって、で結局免許返納なんてしないでそのまま乗るわけですよ、
はい、
でそうするとね、もう地方なんかではね、事故が日常茶飯事になっちゃって
そうなんですよ。だからもう本当に事故が増えてしまって、変な話ですけどレッカーが大盛況になって、レッカーにあの転職したらすごく儲かるとかそんなところまで今地方は来てて、そうらしいです。もうレッカーめちゃめちゃ儲かるって。でもそんなの悲しいじゃないですか。だから50代60代ぐらいからかっこいいチョイスとして、怖くなく安定して乗れて見た目がいいみたいな自転車をもっともっと提案していって、で、はい、今考えてるのは、例えばシェアサイクルでも、ワンコインで1日1回払ったら15分なり30分なりちょっと運動ができるとか、そう乗る習慣をつけていっていただいて、いいライフスタイルとして自転車を取り入れてもらうとか、なんかそういう提案ができないかなと。あと、あの他の自転車のトピックスで言うと、ペット 日本って15歳未満でしたっけ、うん、の子供よりもペットの数の方が多いんですよ、もはや。
あ、そうなんですか、
ね、そうなんですよ。
犬猫の方がね、あの子供より多いんですってそうそうそう、どんな国なんだって、
ね、本当ですよね、本当ですよ、ま
あ、ペットはなんかブームとかっていうよりも、うん、日本に定着してる感じですもんね。ペットを愛するっていう、家族として迎え入れるっていうのはもう、日常っていうかベーシックですもんね。
なってますよね、うん、で、あの丸石さんがペットポーターっていう自転車を出していて、はいはいはい、それを電動アシストにしたらめちゃめちゃ売れて、うんうん、生産が間に合わないと。
そうか、あれはやっぱり売れましたか。
めっちゃ売れ
るよね、そりゃそうだよ。
電動にした瞬間にすんごい売れたらしいです、
う
ん、
ペットポーターというのは、う
ん、
はい、
あのあれでしょ、あのこの背の代わりこの背を下ろしちゃって、なんかね、平たいカゴケージみたいなのね、あのつけるのね、
ペットと一緒に、ペットが安定して自転車に乗れて一緒にお出かけができる電動アシスト自転車なんですけど、
はあ、これが売れてる、
めちゃめちゃ売れてる、
うん、かもしれない。
でやっぱりそのペットと一緒にお出かけしたい人っていっぱいいるわけじゃないですか、うんうん、まあ、ここがニーズだよねってちょっと思って、うん、はい、であとペットトレーラーというペットを引っ張る、あの自転車に接続できる、はいはいはい、
の自転車に接続して、
接続してペットと一緒に旅ができる、うん、あれもすごい売れてるんですよ、
う
ん、
そうなのか、まあ、売れるよね。
だって絶対ペットと一緒に出かけたい方はいるわけで、うん、はい、なんか今年ペットの旅やってみたいなと思ってて、
イベントとして、
イベントとして、だってペットがいると絶対あれですよね、旅行ができない、
あって言いますよね、
そう、ペットホテルに預けるのも心のちょっと良心の呵責があって、うんうんうん、宿泊の旅に出られない方って結構いらっしゃるんですよ、うんうん、そういう時にあの e バイクとかでそういったペットトレーラーを引いて一緒に旅ができて、うんうん、ドッグランどころじゃない大平原で自由にワンちゃん走らせることができるとかって言ったら魅力的じゃないですか。
いいかも。
いや、いいですよね。
あとあの大島のツアーを去年やったんですけど、うん、ほうほう、全然知らなかったのが、はい、大島に行く客船の中にちゃんとペットルームあるんですよ、うん、
へ
え。船だったら、
時代だね。
そう、時代、あの自転車用の部屋も横浜港から乗った人と、はい、竹芝から乗った人、うん、それぞれ別の部屋があるぐらい自転車専用の部屋があって、そこにもう輪行袋がバーッと並んでるんですけど、うん、それと同時にペットの部屋があって、はい、ね、こういう、こうペットとの自転車の旅だったら同じスピードで一緒に旅ができてって、うん、こう自転車のちょっと次のステップとして、はい、まずあの家族とどこでも行かれる旅っていうのがまず一個叶うのが、うん、今日本のサイクルツーリズムってだんだん伸びてはきたんですけれども、うん、ほとんどがサイクリストなんですよね。
それは言える。
そうですよね。もうバリバリ自転車乗ってる人がいろんなとこ行ってるっていう、
あのレイパン履いて、ね、ジャージ着て
っていうこと
な、あの人たちばっかりっていうね、わかる、すごくわかる。
それだと広がらないですもんね。それはそれでいいことなんですけど、
うん、そうなんです。ごく普通の奥様とかが自転車で旅ができるようにならなかったら本物じゃないので、うんうん、はい、だからちょっと次のステップとして誰でもできる、プラス例えばワンちゃんとかと一緒にも旅ができるみたいな感じで、うんうん、いろんな方にこう自転車の旅の門戸を開いていって、はい、あ、なんか自転車のスピードの旅いいかもみたいな次のフェーズが開けないかなと。
あれペットありだね。
もう市民権を得るところにもちょっと一歩違うルートからですけど、あの近づけるかなと思ってて、
でもそういう違うルートからの何かがないとなかなか変えられないところまで来てる感じはしますもんね、
う
ん、今自転車の業界の空気的にも、
やっぱりもうちょっといいインパクトが加わらないと、うんうん、なんか今ニュースで事故とか、うん、青切符でお金取られちゃうとか、
事故だ、そうです、
ネガティブな話ばっかり
だ、ネガティブな話ばっかり、
デンジャラスも含めて、
デンジャラスも含めて ね、
危ない電動自転車、
ここで一個もうみんなもう本当家族とか友達みんなで自転車でめちゃめちゃ楽しい思いをしてリフレッシュして、もう体の元気、心の元気取り戻そうよみたいな風にちょっとあの切り口変えてやってみたらなんか響くんじゃないかな、
は
い、
ありそうですね。その入り口はありますね、
確実に。
なんかね、すごくこう大きなところかなと思ったりしてます、うん、
これは一つ何か光が見えた感じがしますね、うんうん、これはすごくいいと思います。僕も
ぜひ頑張ってください。
本当によ
ろしくお願いいたします。
すごくいいあの取り組みですよ、本当の話、
実現すべく今ちょっと
ウィズペット、
その、長い名前の有識者会議、
青切符検討会、
青切符検討会、あれも今後も定期的に行われていくんですか。
あれはですね、1回終了いたしまして、あ、はい、であの国会に、うん、あのその法案が提出されたと、うんね、次の段階はあの官民の協議会を作って って、はい、その中で自転車教室のガイドライン作りみたいなところをしていくんですね。
なるほど。
その官民協議会に誰が入るのかは今の段階で決まっていないんですが、私木の世は強烈に自分を売り込んでいます。
いいぞ、いいぞ、
素晴らしい、
いいぞ。
それ素直に言う木の世さんかっこいい。
いや、警察庁に、ね、私いい仕事しますよ。
いや、でも、やっぱりどうしても男社会じゃないですか。
そうです。
今でもやっぱり自転車業界って男社会だし、
で
今日のお話伺ってても最近の街を見てても思いますけど、うんうん、やっぱり電動アシスト自転車とか特にお子様乗せて買い物に荷物乗せて乗る、うんうんうん、ママさんの方が自転車乗ってる人実数多いわけですよ。
です、ね、
そのルールを変えていく話の中に女性が少ないはありえないじゃないですか、うん、そういう意味では絶対そこ絹代さん食い込んでいってもらって、
ね、もうこれ切り込み隊長で
切り込んでいってもらって、今日お話しした話みたいなことを ね、どんどんぶつけていってもらいたいなっていう。
そうですね。でも本当にこの青切符が持ち上がってくれたおかげで、うん、日本の30年後が大幅に変わってる可能性が今あるわけですよ。
大チャンスなんですよ。
大チャンス、このビッグチャンスを逃すわけにはいかないので、うんうん、私このまま自分の売り込みを続け、
よろしくお願いします。
続けてください。後押しさせていただきます。
リスナーの皆さんも金城さんをぜひといろんなところに
書いてください。どうしよう、これ警察庁聞いてて、はい、あいつ危ないぞみたいな。
いやいやいやいや、ありがたい。
でもやっぱり女性
だったらぜひということに
大大事です。いやー、またそういうことね、はい、いろいろな活動されてますから、いろんなお話出てきたらまたこの番組に遊びに来ていただいて、
ぜひぜひ
5回目を、はい、よろしくという、ね、
実現させようと思って、はい、今ちょっといろんな企画練ってるところなので、はいはい、そこもお話させてください、はいはい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで2週にわたってありがとうございました。サイクルライフナビゲーターの木庭さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマは、自分の愛車が意思を持った時に言われそうなクレームや注文。
なるほど。自転車擬人化。
そうですね、
ですね。
どうですか引田さん、
これね、よく言われそうな感じがするのが、はい、毎日毎日の通勤の中でっていうのか、いつかはやるよと思ってんだけど、
はい、
チェーンが伸びてるぞって言われてる気がするの。
あ、もうね、もうすでに今言われてる気がしてるわけですね。
もう言われてます。チェーン伸びてます、
はい、
もうチェーン伸びるとね、あのチェーン外れやすくなるし、
あ、そうですね、
いや、ろくなことないんですよ、うん、ろくなことないんだけど、ところがチェーンの交換ってあのほらめんどくさいじゃないですか。
はい、
めんどくさい。
僕は自分でやったことないですもん。
あ、ない、
はい、
あのね、まずは
一応その道具は買ったんですけど、あるんですけど、やったことはないです。やっぱでもその前に全体メンテナンスで、知り合いの自転車屋さんとかにやってもらっちゃってることが多いです
けど、まあ、そうですよね。私もそうしようかな、まあ、いつも自分で変えてるからっていう話なんだけど、はい、めんどくさいんですよ。 まず手が汚れるでしょ、まあ、チェーンの交換って。
チェーンどうしたって
そうですね。もう真っ黒になるし、
はい、
でそれでね、新しいチェーンとこう横でビューッと並べてね、コマ数を合わせるんですよ。で、はい、コマ数を合わせて、そのコマ数のところで切あの、チェーン切りで切って、
はい、
でそれで、くっつけるみたいなことをやってかけるわけで、ね、うん、めんどくさい。
いやでもそれは可愛いもんですよ。うちなんか大変ですよ、はい、僕なんか絶対擬人化して言われるだろうっていうのは、はい、やっぱり台数が多いじゃないですか、
はいはい、多いですね。
でも気がついたらコロナとかで遠く行って乗らなかったとかもあるんで、うん、遠征用に乗ってるやつ子とかもう下手したら10年ぐらい乗ってない子とかいるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
もう乗れよって絶対言われるだろうなって。で逆に最近、うん、街乗りは大体自分の中で決まってきてるんですよ、
はい、
都心とか乗るやつは、うんうんうん、そいつらばっか乗って、そいつらそいつらで俺らばっか乗って疲れるなよって、うん、いうことを責められるんじゃないかっていうのが一番大きくて、だそうなってくるとうちほらいっぱいいるでしょ、
はい、
でそれぞれに意見が違うじゃないですか、
はい、
だから多分その良好な石井の自転車秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会が行われるんじゃないかっていう、自転車として
多分自転車としてやってます。
自転車
として 夜中にやってます。
やってんですよ。
やってます。
あいつ俺もう疲れたよ、そうそうそう、俺なんか乗ってもらえるお前それ贅沢じゃないかっつって、そうそうそう、いやそのためにはこうしなきゃいけないとか、うん、やり取りされてそういう会議、うん、検討会、有識者検討会が行われてるんじゃないかってぐらい、
そのうち青切符切られます石井さん。
あそっか、石井が青切符切られるか。
切られます。
ちょっとこれは良くないですね、うん、だからなんかいろんな子乗ってあげて たいなっていろんな子連れてってね、出かけたいなって、
ばらけさせないとね。
そうなんですよ、ね、でも最近できてないんですよ ね、 ね、やっぱ乗るのって、うん、乗るの決まってくるっていうのはどんなジャンルもありますよ ね、 ね、
あるんです。
なんか腕時計とかにしても何本か持っててもこればっかしちゃうとか、そうそうそう、靴も何足か持ってんのにこれこの靴ばっかりちゃうとか、
しかも自転車の場合って、はい、あの置くところ決まってるでしょ、
はい、
で置くところ決まってて、でもそのめんどくさいから、はい、もうあるものに決まっちゃったのそればっかこう、ね、持ってくことになっちゃうっていう、
気がついたらその子が一番出しやすいところにいることになってるんですよ。
そういうこと
僕の場合ね、折りたたみが多いですから、折りたたんでしまい込んじゃったらなかなか出さない。
そうなんですよ、奥の方にあったりするとね。
そうなんですよ、でしばらく出してないとやっぱり一回メンテナンスしないと、
そうそう、
急に乗るのは怖いからかなって、だんだん奥になって、
もちろんなぜタイヤの空気だって抜けてるし、
そうなんですよ、ね、そう、あ、怒られるな、
いかんですね、これ赤切符ですね、これね青切符じゃダメ、
そうですね、はい、私多分今日の夜うなされると思います。以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまりBAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。
ペットの話って、
はい、
これ結構グッドアイデアでね、それで同時にね、私途中で気づいたんですけど、
はい、
ワンちゃんなのにニャーちゃんって言わないですね。
あ、犬はワンと鳴くからワンちゃんで、ワンちゃん、猫はニャーだからニャーちゃんになるのか、ニャン
言わないですね、
ちゃんとはなんないですもんね、
ニャンちゃんも言わないですね、猫ちゃん、
猫ちゃんとかになりますね、ニャンコとは言いますけど、
ニャンコと言いますね、
ニャンコとは言いますかね、
そうか、ワンコとニャンコか。
でももうなんかやっぱり自転車って、うん、
はい、
自転車単体でどうこうっていう時代はもう終わってきてて、
うんうん、
他の趣味ごと、
はいはいはい、
例えばカメラが好きな人が自転車に乗って写真を撮りに行く楽しさを知るとか、ペットのことと自転、うん、ペットかける自転車、うん、カメラかける自転車とか、
うん、他の
掛け算がしやすいものだと思うんで、うん、そういうところから突破口を見出していくっていうか、
それはね、
入り口にしてもらうってことを、うん、なんかいろいろもっと考えても、どうしても視野が狭くなっていっちゃうじゃないですか、うん、自転車好きだと自転車のことしか考えなくなっちゃうし、
確かにその通りです、
うん、
確かね、15年前20年前ぐらいにね、はい、自転車かける釣りって流行ったことあったんですよ。
ああ、なるほど。
そうで、だけどね、あんまりそれがその広まらなかったのは、おそらくあれですよね、行くときはいいけど、
はい、
超過があって帰ってくる時がなかなか難しいっていう、
釣れた時ほど大変みたいなところもあって
だったのかなと思ってますけど、
でも何かしらそういうね、う、趣味と別のものと自転車を掛け合わせるっていうのは、
カメラなんかすごくありだし、ね、ペット周りだし、
今後発展していく可能性ありそうですね。そうそうそう、皆さんもぜひぜひそんなアイディアあったら番組にメールも送ってください、はい、番組では他にマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
菊田聡でした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。